Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース5月9日です。皆さんばんじましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
昨日に比べたら今日は寒いぐらいだね。
ちょっとこの気温差がやれません。
そうだよな。まあ暑いよりはいいけどね。
なんかちょっと風邪ひいたみたいでね。
はあ。
昨日だけ疲れとって、
うん、
収録終わって晩ご飯食べてそのまんま、
うん、
ソファーで寝て。
ソファーで。
で夜中に寒くて目が覚めたんだけど。
うん、
元気がなくてそのまんま布団もかけずに寝とって、
うん、
喉が痛い。
そら風邪ひくで、
うん、ちょっとね昨日はしんどかった本当に、
うん、今朝朝方は僕も寒くて目が覚めて布団けたくって下の方に行っとったんでまた持ち上げてきて布団にくるんで二度寝しとったけどね。まあ、日中は、まあ、雨が降って出雲はさっき雨雲が抜けた感じかな。
うーん、
この雨雲はだんだんだんだん東の方へどうも流れていくみたいですけどね。今だから雨降ってるのは鳥取から近畿方面、この辺に雨雲がごそっとおるね。
明日も天気はあんまり良くないの。
明日もねあんまり天気良くない感じですね、
うん、でも涼しい系だ、うん、助かるっちゃ助かるけどね。
うん、で明日の天気ですけどもまあ広い範囲で傘が必要になるということみたいですけども、北海道がね最低気温と最高気温の差が非常に大きいらしいですよ。旭川は明日最高気温23度で最低気温5度だそうですからね、
うん、風邪ひかんように、
まあ、天気はそこそこみたいですけどね。室蘭帯広以外は雨マークはついてない感じですけどね。で東日本は午後雨がどうも降るみたいですね。そして西日本はまあ午後からやっぱり雨は降るみたいですけどね。ただ最高気温は20度超えるような予報が出てるんでね、日中は雨は降るけどもやっぱり気温が上がってちょっとジメジメする感じになるのかな。って感じみたいですよ。はい、まあ昨日か昨日なんかあちこちで山火事とか、
うん、
乾燥してたんであちこちで火災があったみたいですけどね。
うん、
山火事もなんか火元から2キロぐらい離れたところでまた火がついたとかっていう話もあったよな。
知らない。そうなん。
あの一日丸一日以上なんか燃えてたとこがあったじゃん。どこだっけ。まあちこち山火事があったみたいだよね。
私がニュースで見たのがあの、うん、この間のあの那須のスキー場。
あー
あと
あれはなんかあの線香の火がどうも火元じゃないかって話らしいですよ。
うん。
うん。
あとそれこそ昨日ちょっとあの江口小太郎さんがあの田舎に帰っとってもらったお酒とかって、うん、その宮城県栗原市って言ってとったのが、うん、まさにその山火事のニュースに出てゲーとかと見てびっくりして見とったんだけど。
ああ。
なんか家が燃えてるとかあったでしょ。
あったあったあった。
多分それがその栗原市だったと思うんだけどな。
うん。
大丈夫かいなと思って見とったんだけど。
まあどうだったのかな。まあ山火事、火事はピンポイントだったからね。多分大丈夫ではないかなと思いたいですけどね。
そうですね。
はい。ということで明日もまあ雨が降りそうなんで、皆さん帰りに傘を忘れずに持って帰りましょうね。はい。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
まず最初は鉄ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあったきりです。 JR 西日本 SL 北琵琶湖号を5月14日と18日に運行ということですよ。28だよ。あ、5月の14日と28日に運行ですね。JR 西日本は1995年の、夏から SL 北琵琶湖号を特別運行していますが、2017年度の春の運行を5月14日と28日に実施すると発表しました。愛称ポニーで知られ、普段は京都鉄道博物館で展示されている SL C56 型165号機が使用されますということで、走行区間は北陸本線の前原駅と北の本駅の 22.4 キロで、運行予定は SL 北琵琶湖1号が前原10時9分発で、木の本が10時52分着で、その帰る方向ですね、 SL 北琵琶湖号、あ、 SL 北琵琶湖3号、いや、これ同じ方向か、うん。SL 北琵琶湖3号、これが米原を13時16分発で、木の本駅が14時ちょうど着で運行しますと。え、これ帰りは運転しないの？
行くばっかりだね。
行くばっかりですね。米原駅へ向かうときは、ほな、回送でバックで走るっていうことかな、これ。多分展開できないんでしょうね、SL が。
帰る人どうするの？
帰る人は別列車でってことだね。もしかしたら。
帰？
はい。SL 山口号があるじゃないですか。
うん。
諏訪野から、新山口までか。あれはあの、SL を展開するテーブルっていうのかな。あれがあるんですよ。だから必ず機関車は前へ持ってくれるんだけどね。ここの区間にはその展開するテーブルがないから、バックで走るときお客さん乗せずに走るっていうことなのかもしれませんよ。
帰る人は普通の電車で戻るってこと？
そういうことだと思いますよ。通常のダイヤのやつに乗ってねってことだと思うけどね。で、こちら乗車には普通乗車券の他に大人520円、子供260円の指定席券が必要となりますということで、これ2日しか走らないってこと、2日って2本ずつってことは4回か。なんかすぐ売り切れそうだね、切符は。
14と28、日曜日か。
うん。日曜日のみの運行みたいですよ。これ帰りも乗せてあげりゃいいのね。ただ後ろ向きだとちょっとなんかあれなのかな、乗ってる感じが違うのかな。あ、ちなみにあの今空席確認したけども全部満席になっちゃってますわ。
早
っ。今からはもう買えません。
見るだけだね、走っとるの。
そうだね、沿線でカメラ小僧はできるかもしれないね。
うん。
ということで、まあ、今から乗るのはちょっと無理なんで、沿線でカメラ片手に迎え撃ってはいかがでしょうか。
これ割とジミーちゃん近いかもな。
ああ。
だっけ、エバエバラ出るけ、そりゃお散歩さんとかも彦根の辺も見れるかもしらんけど、停車駅が割と、うん、あのジミーちゃんとこの割と近くだね、これ。
長浜駅？
うん。
トラ姫？
トラ姫ってね、トラ姫駅って阪神タイガースの聖地だよ。
ええー、そうなんだ。
うん。
で、これ次なんだ？
川家。
川家？それから高槻。
うん。
に、停車するということはそうですね。まあ、多分これ途中下車する人はいないんじゃないかなと思うけどね。
でも家の近くだったら降りるかも。
うん。
阪神タイガースのファンの人はトラ姫駅で降りたらいいかもね。で写真撮って。
その阪神タイガースの
ファンの聖地、なんかトラ、なんかね、聞いたことがある。
駅の名前にトラがついてるからっていうこと。
そうそうそう。なんかね、前テレビで言うとったんだけど。
駅舎が島模様になってるとかそういうわけではない。
そういうわけじゃないけど。なんか、
なるほど、
うん、阪神タイガースのファンがなんか訪れるとかって言ってましたよ。
そうなのね、
うん、
はい。それでは次のニュースですけども、ここから IT ネタですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル、母の日にアクティビティアプリで限定チャレンジを実施へ、ただし米国のみという記事が上がってました。元記事は925 Mac の記事ですけども、 Apple が iOS のアクティビティアプリにおいて5月14日の母の日に合わせて新たな期間限定チャレンジを実施することが分かりましたと。このチャレンジは金曜日まで表示されないものの、そのチャレンジを達成したユーザーに配布される限定バッジの画像などが iOS のコード内から見つかっており、先月に開催されたアースデーチャレンジなどと同じようにチャレンジをクリアすることで限定バッジとアイメッセージ用の限定ステッカーがもらえますということなんですが、これはどうもアメリカ国内のみということらしいですね。
いや、母の日って日本だけのもんじゃないんだ。
どうもそうみたいですよ。
それにびっくりした。
うん。で、これ花の形のどもバッジがもらえるみたいだけど、これカーネーションじゃないよね、この花。
バラっぽい。
バラっぽいよね、
うん、
アメリカではバラをあげるのか、もしかして。
どうなんだ、寒い。
ま、 あのこの期間にアメリカへ帰れる方はチャレンジできるかもしれませんけどね。
へー、ほほの日。
具体的な、チャレンジ内容ですけども、5月の14日に1マイル約 1.6 キロのワークアウト、まあ、ウォーキングとかランニングを行うことでクリアできますということらしいですね。はい、ということで、ぜひこのバラの、多分バラのバッジが欲しい方はアメリカへピューンって飛んで行ってみてはいかがでしょうか。これもらうために行く人はいないわな。
わざわざ行かんだろうけど、あ、でも、あの、ん？アメリカ、母の日の由来はアメリカなんだって。
え、元が？
うん。
そうなんだ。マザーズデーとかっていうことか？アメリカなら。
ん？なんか、うん、なんか、なんか、もともとはそのアメリカの人が、
うん、
亡くなったお母さんを追悼したいっていう思いで、なんか、あの、白いカーネーションを配った、教会で。それが5月10日だったっけ？その当時のアメリカ大統領が、5月の第2日曜日を母の日にしたのって、
うん。あ、じゃあアメリカもカーネーションなんだ。
白いカーネーションって書いてあるけどね。
亡くなったお母さんを追悼するってのが元々の由来なんだね。
うん、みたいだね。
うーん、
勉強になったね。
勉強になったね、うん。はい。それでは次のニュースですけども、こちらのキーナーキーナーさんの方にあった記事です。Amazon のタッチスクリーンを搭載した新型エコー、早ければ明日発表かという記事が上がってました。Amazon エコーまだ国内で販売は始まってないんですけどね。あ、待てよ、販売始まったんかいな。
何これ、Amazon エコーって。
あの、スピーカーです。あの、おしゃべりができるスピーカーです。Amazon だから、あの、Apple でいう Siri みたいなやつ？
うん。
Amazon はなんだっけ？コルタナはマイクロソフトだよな。名前忘れちゃったよ。そういうやつなんですけど、あの、今発売されてるのはスピーカーだけなんですよ。丸5つ。で、そこに向かって喋ると、まあ、Amazon の場合はその、商品の発注ができたりする。
アレクサ？
あ、アレクサだ。そうそうそうそう。アレクサですけどね。で、それの第2弾ということで、今度は、タッチスクリーンを搭載したものが発売されるということで、まあ、画像が流出してたんですけども、もしかしたらこれ、明日、まあ、アメリカですけどもね、新型が発表されるんじゃないかということらしいですよ。この新型のエコーは、7インチのタッチスクリーンが搭載されていて、声で質問に対して回答を視覚的に表示することが可能になってますと。また Amazon は今後数週間以内にエコーシリーズで利用可能なインターネット電話サービスを発表する予定とのこと。で、お値段が200ドル以上になると見られますと。いうことですね。スキちゃん、こんなんあったら家に置いといて喋りたい？
一人で？
うん、一人で。
あ、一人だけか。
うん。
いやー、別に。何使うの？だってシリちゃん勝手に立ち上がるじゃん。
いや、アップルも WWDC で同じようなもん出すんじゃないかっていう話はあるけどね。
だってシリちゃんがおっても立ち上げない。もう勝手にね、立ち上がって気にさるけど、あんまり相手にせんし、うん、あんまり用事がないちゅうか。
そうか。
基本喋らんもん、私、無口だけ。
ただ今年はこれが流行るみたいだよ。
どれが？
その、コルタナとか、 喋りかけるデバイスが。
みんな何に使うんだろう。
何に使うんだろうね。で、その流行るというのがもう一つ次の記事になりますけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。マイクロソフトとハーマンカードンかな。コルタナ対応スピーカー、ハーマンカードン、なんだこれ、インボーケ。
インボーケじゃないでしょ、インボークでしょ。
インボーク。
ちゃんと下調べしときなさいや、記事の見出しの。
を正式に発表ということで、マイクロソフトも出すってよ。
なんでインボーケって。ボケはおめえだ。
インボケ。こちらは、マイクロソフトさんなんで、音声アシストのコルタナに対応したスピーカーですね。
これもスピーカー。
お気に入りの音楽を再生したり、カレンダーやアクティビティを管理したり、リマインダーを設定したり、最新のニュースなどを確認することが可能ですと。また、スカイプの統合により、携帯電話や固定電話、その他のスカイプ対応デバイスの通話が可能なほか、互換性のあるスマートホームデバイスのコントロールなども可能となっています。だから部屋の電気をつけたり、切ったり、っていうのも可能。あと、マイクロソフトなんでスカイプ、自分とこの子会社なんでスカイプも搭載しますよと。あと、カレンダーのリマインダーとかが設定できるんで、例えば何時にお出かけをする、しなきゃいけないって時にこのスピーカーが教えてくれたりするわけよ。ぼちぼちお出かけの時間ですよって。雨が降りそうだから傘持っていきましょうねって親切に教えてくれる場面。いらない。朝起こしてもくれると思うよ。
そんな優しい声で起こされても起きませんからね。
だから怒鳴り声で起こすというオプションがあるかもよ。
勝手に作らんってよ。まあでも、あの物忘れがひどくなってきたらいいかもね。
うん、
どうですか、
そろそろ晩ご飯の時間ですよとか、もう晩ご飯食べましたよとかって教えてくれるかもよ。
あなたにぴったりやん。じゃあご飯食べてないのって
教えてくれるかもね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる皆さんの方にあった記事です。アンカー、同社製品を模倣した偽造品が出回っていることで注意喚起という記事が上がってました。まあ、アンカー製品、スキちゃんも何個か持ってますよね。
ケーブルばっかりですけどね、あの、充電器、バッテリー。
モバイルバッテリーとか、
モバイルバッテリー。
ケーブル。まあ、その辺だろうね、アンカー製品っていうと。でどうもこれの偽物が出回ってるということらしいですよ。で現在確認されているのは、下記の2商品ということで、アンカーパワーコア20100、そしてアンカーパワーラインライトニング USB ケーブル 0.9m ということだそうですよ。これ一応見分け方が写真載ってるんですけども、これ買ってしまって手元に来ないと分かんないよな。おお、なんだなんだ。
いや、私もなんかあの同じようなの持ってるけ、今ちょっと並べてみよう。
うん、あのモバイルバッテリーの場合はUSB のコネクターがどうも逆についてるってのが一番大きいらしいですよ。あとそこに書かれてるロゴも若干違ったりしますけどね。スキちゃんのは大丈夫ですか？
左側に、うん、限りなく近いね。
ああ、これは大丈夫や。あの USB のコネクターが上向きか下向きか。
ああ、下向き下向き。
そこで判断ができますけど。うん。
でも本当わからんけ、確かに。
ね。 通販サイトで見たってこれ分かんないよね。
分かんないと思うよ。
うん。あとケーブルは、コネクタとケーブルのつなぎ目、あの辺がやっぱり若干違うみたいですね。あとケーブルに、刻印があるパワーラインっていうね、正規品には刻印がちゃんとあるみたいですよ。まあ、買ってみないとわからない。あ、パッケージ、あ、パッケージ上で一番わかりやすいのは、MSI 認証のマークがついてるかついてないか、ここで判断はできそうですね。
でもなん、ずずしいね、アンカーって書いてある本当に。
うん、アンカーの正規のロゴがそのまま印刷されてますよね。まあ、偽物をつかまされないように、まあ、極端に値段が安いのはちょっと疑った方がいいかもしれないね。
うん、そうですね。
そのアンカーが公式に例えば安売りしますってやってるやつならいいけどね。
まあ、変なお店で買わんことだね。
そうだね。まあ、お店で買う場合はそのパッケージとかで確認することは可能だと思いますけどね。
じゃあ Amazon とか、あの通販だと届かんとわからんもんね。
そうそう、だからもう売ってる値段で判断するぐらいしかないよな。極端に安いものは手を出さない方がいいかもしれませんね。
でもこれある意味営業妨害だよね。でそれでなんかなんか偽物が出回ってるって言って、ちょっと買うのを渋る人が出てくる絶対。
そうそう、それに多分こういうやつがあのたまに火吹いたりするんだね、モバイルバッテリーとか。
ちゃんと使えるんならいいけどね。
はい、そしてそのアンカーから、新製品の紹介が出てましたね。こちら PC ウォッチにあった記事です。アンカー 80kg の吊り下げ荷重に耐える強
ん？
ん？強固じゃないな、
頑強
が、頑強、頑強って読むのこれ、
なんていうの、
頑強、頑強だよな、頑強としか読めないよな。頑強ライトニングケーブルという記事が上がってました。アンカージャパン株式会社はケーブル内部の、断線に強く80キロ以上の荷重の吊り下げにも耐えられるという高耐久ライトニングケーブル、アンカーパワーライン2デュアライトニング USB ケーブルという製品を Amazon で発売をしました。価格は1099円からということで、80キロの重さに耐えられるそうですよ。僕を吊り下げても大丈夫。
どうやって吊り下げるの？
それが問題だけどね。80キロもあったらこれライトニングケーブル抜けるよな、多分。コネクターから。
80キロって何を、何に刺すんかなと思って。
まあ耐久試験して80キロ以上でも切れないということなんじゃない。でケーブルの長さは、30センチ90センチ 1.8 メートル3メートルの4種類ということですね。価格はそれぞれ1099円、1199円、1299円、1399円、色はホワイトとブラック2色を用意しますと。保証期間は18ヶ月ということはそうですよ。
これは本物か。
これは本物です。本物でも結構安いもんかな。
そうだね。
ということで、80kg ぐらいの何かをぶら下げてみようという方は購入してみてはいかがでしょうか。
だけどそれこそ腰に巻いてぶら下げる、どっかに。
そうだね、3メートルあったらできそうだね。
何周できる？ 3 周ぐらいしかできんのじゃん。
月ちゃん？
目だよ。目だよ、目。
はい、 それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチになった記事です。ソフトバンクパケット定額サービスで通信速度制御を緩和へという記事が上がってました。これ8月1日から実施するということですね。対象となるサービスは 3G のフィーチャーフォン向けサービスや iPhone 向けサービスのパケットし放題、パケットし放題フラットなどということですね。例えば 3G フィーチャーフォンでは通信速度の制限がなくなりますと。スマートフォンでは8月1日から過去3日間で約 3GB 以上という条件になるほか、制御がかかる期間も短くなる場合があります。8月以降、ユーザー向けサイトマイソフトバンクでは過去3日間の通信量を確認できるようになりますということですね。例えば iPhone を使ってる方、今までだとどうなるのかな、今までだとこれ条件の中に前々月の月間で約 1.2GB 以上、こんな条件になってたっけ、今まで過去3日間でじゃなかったのかな、変わってたのかな、これなんか今まで3日間で1ギガとかなんかを超えたら4日目になんか制限がかかるっていう風になってなかったっけ、違うのかな、これ。まあ、新しい条件としては過去3日間で3ギガ以上使うと、3日間で3ギガ合計になると、翌日から24時間速度制限がかかるという形になるみたいですね。今までこうなってたんじゃないのかなって僕ずっと思い込んでたけど違うんですね。よくわかりませんまあ緩和はされるってことでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。インスタグラムモバイル向けサイトから写真のアップロードをサポートという記事が上がってました。本日インスタグラムのモバイル向け公式サイトが写真のアップロードに対応したことが分かりましたということですね。これまでは、モバイル向け公式アプリからのみ写真のアップロードが可能でしたが、これによりアプリが提供されていない端末からもモバイルサイト経由で写真のアップロードが可能になりましたということで、今まではインスタグラムのアプリからしか写真がアップロードできなかったんですけども、これからはサファリとかクローム、あとWindows のブラウザからの写真のアップロードも可能になりますということらしいですよ。
どうやってするの？
インスタグラムのサイト行くことでファイルをアップロードできるようになってんじゃない？今まではアプリからしかアップロードができなかったわけよね。でちなみに、デスクトップ向けの公式サイトからはまだできない。どういうこと？写真のアップロードは iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレットなどから公式サイトにアクセスした場合のみ可能です。パソコンからはまだできないんだ。できるのは iPhone とか iPad、 あと Android のスマートフォンとかタブレット、こちらからのアップロードは可能ってことみたいですね。そんならアプリ使えばいいのにって気がするけどね。 それでは次のニュースですけども、こちら昨日ピナさんの方にあった記事です。 Amazon Adobe Creative Cloud 特別価格キャンペーンを開催中、6月2日まで 20% オフということだそうですね。アドビクリエイティブクラウド、まあほとんどの方が1年単位の契約になってんじゃないかなと思いますけども、ちょうど今の時期その1年が切れる方はこちらを使うと、20% オフで更新ができるんじゃないかなと思いますね。このセールはアドビクリエイティブクラウドコンプリートやアドビイラストレーター CC、Adobe Photoshop CC などが 20% オフになりますということですね。はい、それでは次のニュースです。こちらシネットジャパンにあった記事です。ヤマト運輸が配送していた箱部分がサービス休止へという記事が上がってました。伊藤忠商事は5月9日配送サービス箱部分の提供を一時休止することを発表しました。再開時期は未定ということはそうですね。7月10日17時59分をもって配送の申し込み受付を終了し、8月9日23時59分をもって店舗発送手続きの受付も終了します。発送管理、マイページは8月31日17時59分まで閲覧が可能ですということで、これヤフオクが使ってたんだよね。
うん、
ファミマや、ヤフー、ヤマト運輸、伊藤忠商事、この4社が2010年の3月から、使ってサービスを開始してたんですけども、普通宅急便とかってサイズじゃない、縦横奥行き、
うん、
で大体金額決まるでしょ。でこの箱分っていうのは大きさ関係なかったんですよ。あくまでも重さ、
うん
で料金が設定されるもので、まあヤフオクの商品をファミマの店舗で発送する時に使われていましたということですね。で最近では、メルカリなどのフリマアプリでも使われてたんですけども、まあ配送ヤマト運輸がになってたんで、まあヤマトさんサービスを縮小してるじゃないですか今、
うん、
その関係で多分休止ということなんでしょうね。
山本さんいろいろやりすぎ、デビロクやりすぎとったんだね。
まあそういうことだろうね。まあこのサービスは商品を発送する側の人が使ってたサービスだと思うんですけどもね。
なんかでも箱分ってなんかファミマがどうちゃこうちゃって書いてあるけん、私ファミマが近くにないけダメなんだと思って使ったことなかったんよね。
あ、
なんか説明見てもよくわからんで、
うん、
ファミマで受け取れっていうことなんかなと思ってなんか手が出んかった。
あ、受け取りはこれ個人宅で受け取りは可能でしょ。
そうみたいな。
発送の受付をファミマでやってたっていうことで、
それが分からんけ、うん、なんか箱分が安いとかって言われても使わなかった。使ったことないまま終わるんだ。
そういうことだね、
うん、
まああくまでもこれ終了ではないんだよね。サービス休止ということなんで、もしかしたらどっかで再開する可能性はなくはないですよ。だから今まではヤマト運輸さんがやってたんだけども、これ違う配送業者に変えてもしかしたらサービス再開する可能性もなくはないわね。
ヤマトさんなんかあれでしょ、業務は縮小しよるけど、うん、なんか、うん、何その求人してんでしょ、すごい人数の人。
ああ、求人はしてるみたいですね。まあ、運転手自体がもともと足りない状態でしょ今、
うん、
まあ、それをとりあえず補うっていうことなんだろうけどね。
なんか江本さんばっかりだな。
はい、それでは最後のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。この世界の片隅にのセルスルー先行配信が Amazon にある iTunes で10日スタートという記事が上がってました。 クラウドファンディングで制作資金を調達し口コミで大ヒットとなったアニメ映画この世界の片隅にのセルスルー、買い切りの、先行配信が5月10日からスタートしますと、9日に、インプレスの編集部で確認したところ iTunes、Amazon ビデオ、Unext で予約受付や10日からの配信をアナウンスしていますと各サービスでの価格は2500円ということはそうですよ。これはあのノンさんが主役してるやつですよね。
ああ。
ノーネンレナさん元。
うん。なんかあれよりなんか人気があったっていうか、そんなに君の
名。君の名。ああ。
君の名より。
そうそうそうそう。で Unext さんの方では映画と書籍。この書籍がですね、この世界の片隅に劇場アニメ公式ガイドブック。これを両方購入すると書籍分が実質無料になるキャンペーンも実施しています。ということですね。ちなみに今 iTunes で確認すると、10日配信で現在、まだ9日ですので、予約受付中という形になってますね。2500円で。販売ということ。うん。とりあえずレンタルはしないみたいですよ。iTunes でも、レンタルなくて、セルだけっていうのがありますからね。たまに。
これ映画館で見るより高いじゃん。
うん、だから昔で言うビデオを買うっていう感じだよね、これは。
まあ。
自分のパソコンのハードディスク上にデータを保存しといて、まあ、いつでも何回でも見れる。っていう感じ。だからまあ、二人で見りゃ元は取れるわね。
一緒に見る人からお金取るでしょ。
そうだね。
はい、1250円。
半額出せって。
映画館で見たら1800円でしょって。で、ポップコーン買ってきてあげるっけって。言ったらいいよね。
そうだね。
これ見てみたいんだけどな。
これもう映画館でやってないんだと思って、さっきいつもの映画館、チェックしたら、やっぱり映画館での上映はもう終わってましたね。君の名はまだやってますよ、いつも。
あ、そう。
夜一回だけの上映だけどね。はい、ということで、どうしても見たいという方。これレンタルするのかどうなのかちょっと分かりませんけどね。この先とりあえず販売買い切りでの販売をしますということはそうです。
いや2500円かゴールデンウィーク明けには大金だな。
でも iTunes とかでも新作の映画まあレンタルもあるけども買い切りはほとんどが2500円ですよ。
私ら映画館安くで見れるようになったでしょ年取って。
そうだね。
2人でも2200円でしょ。2100円だったっけ。2200円。
2200円、1人1100円
だからな。見てみーな、2人見てもまだ当たりんじゃん。
そうだね。
と思ったらすごいなんか映画に対するその価格観念っていうかあれが変わったんですよ。
まあね。確かに。はい、以上、空海 IT ニュース5月9日でした。それでは、エンディングに行きまーす。
はい。
空海 IT ニュース。 猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1481個以上ってからですよね。
うん、上がってから、
おばかさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます。カウント
行く19だね。
なんか無理がある感じの無理してカウント戦でもいいですよ。ありがとうございます。そしてゆうさんが、これかな、キリン旅する氷結カリビアンモヒートかっこお酒モヒートチューハイカクテル商品情報。
あ、これがねやっぱりモヒートで正しかったんだもんね。
モヒートですね。
うん、
まあいいよ、はい、人間なもの間違いはあるさ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、かまってちゃん、ジミーちゃんですね、別名。影で作ったハートは、うちの嫁と娘の作品です。決して他人を盗撮したわけではありません。わらわらってことで。あ、これ。
二人の手だったんだ。
奥さんと娘ちゃん？
ああ、どうそうだな。
どっちが奥さんだ？
左じゃないの？
そうかな、
右か娘さんでしょ。
どっちも娘さんに見えるんだけど、ジミーちゃん若い嫁さんもらって
はい、ありがとうございます。
なんかお家に女の人がおるっていいですね、花があって。
キキちゃん、はい、お家に女じゃん。
いや私自分しかおらんけど、あの息子ちゃんだけね。
ああ、そういうことか。
娘ちゃんとかいいね、花がある。はい、
はい、ありがとうございます。
江口小太郎さんが、私の田舎は仙台市です。栗原市には兄が住んでて、先月赤ちゃんが生まれたので、赤ちゃんを見に兄のところに行った時に兄からもらったお酒なのですってことで。
かわいいな、寝てるじゃん。
あ、本当だ。あの最近の赤ちゃんって手握らんくなったっていう話知ってる？
知らない。
昔の赤ちゃんってギューってなんかグーをしとる、あの、
ああ、
最近の赤ちゃんって手握らんのんだって。だっけ、こう指を持って言ってもキュッて握らんかったんや、この間友達のとこ行った時も。
へえ、それはなぜ？
わかんない、時代かね。この赤ちゃんもあれじゃん、手開いて
握ってないね、うん、左手は開いてるような。
あの赤ちゃんって生まれてきた時に、まあ、最近はね生まれ歌うばっかりの赤ちゃん知らんけど、これギャーギャーって生まれてきた時にグーをして生まれてくるんだけど、その手を一番最初にパーって開いた時に、うん、この握って生まれてきた自分の幸せを一回手放したやつを追いかけて生きていくんだっていう話聞いたことある？
いやー、初めて聞いた。
なんか人はそうやってなんか お母さんのお腹から出てきた時にパッと手を開いた時に自分の手に握っとった幸せが離れていくで、それを追いかけて自分がもうちゃんと幸せになるためになんか生きていくんだっていう話を、あの聞いたことがあって、その話をこの間友達のとこ行った時にしたら、すごいいい話だわって言って、うん、あのすごい感動してもらったんですけどね。私はそれを聞いて、まあ、自分が子供の時に聞いたわけじゃなくて、自分が大人になって、うん、あの自分が子供を産んだ時にその話を聞いたんですけどね。
へ
え、なかなかいい話でしょ。
なかなかいい話だね、
うん、
初めて聞いた。
さあ私たちはこの年になってその手放した幸せを掴んだのでしょうか。
どうでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ジミーちゃん、帰りに31に寄るか考え中。今日
これ LINE の方になんか記事ジミーちゃんが上げてくれてるけど、31なんか100円、レギュラーシングルコーン100円だったみたいだよ今日は。
あ、え、なんで。
うーん、アイスクリームの日、感謝祭だって。
へえ。
5月9日、時間限定って書いてあるな。
わ、すごい写真あるけど、やっぱりたくさん並んでいたので諦めて帰りますって人がいっぱい並んでる。
本当だね、雨の中。
もうなんせ31もないですから、わ、私にはわからない話ですけど。
戻ってこなかったね、夢タウンの中に。
え、
あ、31もともとなかったか。
ないですよ。
モスがなくなっちゃったか。
モスじゃない、
あ、モスじゃなくて、あのミスドが。
ミスドです。
そうだね。100円だったんだ。
今日はちょっと寒いけアイスっていう感じではなかったんですけど、
うん、多分寒くてみんな震えながら食ってんだろうな。
でもなんか安いけ買わにゃすんみたいな。うーん、私サーティーワンってあんま食べたことないよね。自慢じゃないけど、
あ、
なんか大抵食べるとお腹痛くなる。今まで何回か食べたけどお腹痛くなりましたね。
食べるたんびに。
食べるたんびにですね。うん、はい、ありがとうございます。
以上ですね。
いや、丸山さんが、
あ、本当だ、
納豆は混ぜてからタレです。そしてさらに混ぜて粘りを出します。あのネバネバだけでご飯を食べる技を学生時代に学びました。
はい、ありがとうございます。ネバネバだけでってのは納豆だけでご飯を食べるっていう意味だよな。
うん、そうみたいですね。納豆っていつからある。昔からあるの。
昔からあるでしょ。
私は子供の頃納豆というものが家になかったんですよね。
まあ親が食べないと子も食べないよな
多分。私じいちゃんばあちゃんに育てられたんですけど、多分じいちゃんばあちゃんも納豆嫌いだったんだと思う。見たことがないですもん。で、あのうちの母親も臭いき嫌だって食べないんですけど、私もその見たことも食べたこともなかった納豆、
うん、
でずっと初めて匂い嗅いだ時のあの衝撃、これ誰かの足の裏じゃんとかって思ったんですよね最初。で
誰の足の裏、
誰の足の裏で自分の。これで本当大人になっても食べなくって、で、うん、子供が生まれた時にその離乳食に納豆そうめんっていうのをその料理の本で見つけて、と思ったんだけど、そのまあ元気な子にしたいけと思って、その納豆を刻んでそうめんも刻んでなんか混ぜ混ぜして食べさせたらすごい美味しそうに食べるんで、納豆って美味しいんってその我が子が食べる姿を見て初めて納豆の手を出した。あの、でその匂いが嫌だっていうのが大根おろしで解消できるっていう、で大根おろしがついた納豆を買って食べたら、
うん、
あ、臭くないと思って、それでなんかあの餃子の皮にくるんで揚げてみたりして、なんかちょっとずつ食べるようになったんですけどね。
うん、
だけ30過ぎてからよね納豆食べるようになったの。
うちは親が食べてたから普通に食卓にあったけどな。納豆が。
我が家はない。お宅はネギがないでしょ。
ネギが嫌いなのは僕と娘だけだからな。
そうなの。
うん。
ちょ、納豆がなかったなと思って。今納豆食べるって言ったら母親がすごい嫌な顔しますもん。
そうなの。
あんた納豆食べるんとかって。
だけど妹は納豆好きなのね。
それはそれもやっぱり大人になってから食べるようになったってこと？
いや知らない、あの妹と一緒に生活した時間がとても短いので、私はあの妹のその生態がわからないんですよ。だけどあの何ですかね、あの我が家はあの辛いものが大好きな家系だけど私だけ食べれないんですよ。あれ何なんだろうね、そのどうなんですかね、その家族で食べ物の好みとかって、ま、真逆だったりとかってあるんかな。
どうだろうな。
昔空海でも話したことがあるけど、うちのおばあ、私はあのおばあちゃんに育てられたんでおばあちゃん子なんですけど、おばあちゃんはそのトマトに砂糖とソースをかけて食べさせてくれよって、
う
ん、それが当たり前で育ったらなんかすごい友達に変な顔されて。
砂糖とソース？
うん。まあ昔これ空海で話したことある。
砂糖とソース。
でそれでもう。あの何あのわあのばあちゃん家にはその砂糖とソースが必ずあった家だって、私醤油ってあんまり、うん、醤油の味はあんまり知らん、つまり煮魚とかは醤油が入っとったんかもしれんけど、食卓にはソース、うん、ソースと砂糖があって、で、うん、トマトにソースと砂糖、お餅焼いたらソースと砂糖で、
えお餅も
ソースと
砂糖醤油じゃなくて、
あ砂糖醤油だ。
だけど醤油でしょ。
でカレーライス作ってもあのソース。でばあちゃん、
カレーにソースはあるよ。
ばあちゃんはカレーが辛いって言って砂糖もかけよった。それで朝焼いたパンにはマーガリンを塗った後に砂糖をまぶして、コーヒーにも砂糖を入れて入って食べさせられとったけど、プクプクプクプク太って。で、あの。ばあちゃんは糖尿ですよ。ばあちゃん、あの私が大人になってからの遊びに行った時にあの、
うん、
あれどら焼き、どら焼きが10個入った箱持って行ったら、うん、いっぺんに食べようって、おいしいねゆきちゃんこれおいしいねって言って、おばあちゃん食べるんだおいしいんだもんだって言って、それ糖尿にもなるわと思って。だけばあちゃんは甘党で、私もばあちゃん子だけ甘党、そのなんか甘納豆とかがすごいあの好き、うん
うん、
なんか砂糖まぶしたものが好きだったのばあちゃんね。だけどうちの母親はあの辛いものが好きな、わさびとかあの七味とか、
うんうん、
で妹もそうなんよ、
うん、
なんなんだろうなこれと思って、私は未だに辛いものダメですけどね。
子供の時の食生活はそのまま尾を引いてる感じなのかな。
わかんない。だけどたまに辛いもん食べるとあの唇腫れるんですよね私は。
あのうちの娘が辛いもん好きだもんな、辛子明太子とか。
でも唇腫れるもん私。だけど何なんだろうなこれと思って。
どっちが辛子明太子かわからないようになる。
ああ本当にあのたらこ唇って言うけどまさにそんな感じで腫れるんですもん。
子供の時に免疫をつけなきゃいけないと思ったの。
ああそうな
の。好きちゃんは砂糖の免疫がついてしまったと。
でも最近砂糖もあんまり使わないですね。
ああ、
うん、だけど最近あの我が家にはあのウスターソースというものがないんですよ。
ああ言ってたな。
大人になってからその醤油の味を覚えたっていうか、その料理は醤油、ソースはあのお好み焼きのあのとろっとしたソース、ああ
うんうん、
使うぐらいでほとんど使わないですね。
中濃っぽい感じのやつ
だな。そうそうそう。だけあのお好み焼きソースしかないけん、たまにあの揚げ物天ぷらとかあのお惣菜買ってきた時も、
うん、
そのソースをかけて食べる。
ああ。うちソースだから何種類あるんだ。ウスターソースと中濃ソースととんかつソースと
お好み焼きソース。
ああお好みソース、
焼きそばソース。
いや焼きそばはかけるときはウスターかけちゃうからな。
あのお店屋さんに行ったら焼きそば用のソース、あのお好み焼きのソース、たこ焼きのソースって分かれて
る、ね、あたこ焼きのソース別にあるわ。そういえば
でたこ焼きのソースとお好み焼きのソースは何が違うの。 私不思議で食べ
て舐めたことないけど、
この間ミッツ&たこ焼き機買って、あの初めてタコパーするときにそれこそたこ焼き用のソース買ったけど、結局これってたこ焼きだけしかダメなんって思いながらお好み焼きにかけてみて、何が違うのかなと思いながら使ってますけど、
似てるっちゃ似てるわな。
わざわざ分けてあるのはそんなにあのお金儲けのためにソース会社がやりよ
う。そうかもしれんよ。
だけあの本当に気まじめな人がたこ焼きソースはたこ焼きにしか使わんだろうしね。
うん。
狙われと罠にはまると。
何が違うんだろうな。一遍ちょっと比べて舐めてみなきゃいけないな。
誰か知ってる人。そう言われると。教えてください。何が違うの。
知ってる人教えてね。ソースの違い。ソースはソースなんだろうけどな。
ソースってそもそも原料何なんだろうね。
え？
何でできてんの？だって醤油とかはあの大豆とかでしょ？
醤油は大豆だよな。
ソースは何でできてんの？
え？ソースの材料？ソースの材料。
ソース。
ウィキペディアに聞いてみよう。ソース、調味料。ソース。ソースの違い？ソースのバリエーション。なんかいろんなソースが出てくるな。
材料は何？
原料。ソースの原料。ソース。
ただ単に調味料しか書いてないんですけどね。
うん。ソースの原料。日本ソース工業会っていうページがあるな。野菜、果実、砂糖、食塩、香辛料、酢。
ああ、酢ね。
ああ、確かに酢けはあるわな。
酢け。酢け。
酢け。酢け、酢け用の酢け。野菜で作る？ってこと？ソースって。
だけど醤油みたいに大豆とかってはっきりはしてないってこと？
うん、あのだからソースでウィキペディアで調べるといろんなソースがあるから、その材料によって
そうだね
用途も違ってくるんじゃない？
あのオイスターソースとかもあるもんね。
うん、確かにソースって不思議な食べ物だよな。
飲み物でしょ。飲み物じゃない。
飲まない。
調味料でしょ。食べ物じゃないでしょ。飲み物でしょ。液体だもん。
いや、飲み物じゃないし。調味料だな。
こうやって考えると、世の中には分からんことがいっぱいある。
そうだね。はい。
以上、空海 IT ニュース5月9日でした。お届けしたのは、
お好み焼きと、たこ焼きソース何が違うか、この後舐めてみます。のみっちゃんと。
本当舐めさいよ。
うん、
絶対痩せんね。明日報告しんさいよ。報告しんさいよ明日。
覚えといてね。
うん、のすけちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん。
覚えときにさいよ。
うん、
ほいで足聞いて、え、薄り取ったって言うの。
いやいや、舐める舐める。
あ、まだ聞いてなかった。びっくりした。なんか、ちょっと最近やばいです。
Thank you. for it on the IT News.